刑法第12問、2022年9月9日金曜日問題。甲50歳男はマンションの2階の一室に居住しているものであるが、仕事から帰宅してマンションの通路から自室へ入室しようとしたところ、日頃から折り合いが悪かった A、56歳男に突然背後から鉄パイプで頭部を1回殴打された。甲は続けて鉄パイプを振りかぶった A に対し、それを取り上げようとして掴みかかり大声で助けを求めたが、誰も現れなかった。A から鉄パイプを取り上げた甲は、 A が手を前に出して向かってきたため、その頭部を鉄パイプで一回殴打した。これに対して A がひるまずに向かってきたため、甲及び A は揉み合いになって、 A が甲から鉄パイプを取り戻し、それを振り上げて甲を殴打しようとしたため、甲は1階に通じる階段の方へ向かって逃げ出した。甲が階段上の踊り場まで至った際、背後を振り返ったところ、 A は甲を追いかけてあげく、通路末端に設置されていた転落防止用の手すりの外側に勢い余って上半身を前のめりに乗り出し、足を浮かせた姿勢になっていた。しかし A がなおも鉄パイプを手に握っているのを見て、甲は A の攻撃から逃れるため A に近づいて、その左足を持ち上げ A を手すりの外側に追い落とした。その結果 A は手すり上端から約4メートル下のコンクリート道路上に転落した。甲の一連の暴行により A は全治約3ヶ月間を要する頭頂部打撲挫傷、第二、腰椎圧迫骨折等の障害を負った。甲の在籍について論じなさい。回答1、甲が A の頭部を鉄パイプで一回殴打し、以下殴打行為という、その後、A の左足を持ち上げ、A を手すりの外側に追い落としたこと、以下転落行為というにより、全治約3ヶ月を要する頭頂部打撲挫傷、第二、腰椎圧迫骨折等の障害を負わせた行為は、それぞれ暴行罪208条、傷害罪204条の構成要件に該当する。なお、転落行為は一歩間違えば A の死亡の結果をも将来しかねない行為ではあるものの、殺人の行為までは認めがたいため、殺人未遂罪199条203条は成立しない。縦に、最も甲は A に突然背後から鉄パイプで頭部を一回殴打され、その後も攻撃を継続しようとするのに対応して、上記括弧をしているため、正当防衛36条1項が成立しないか。括弧1、本文では、殴打行為時には A は手を前に出して向かってきており、甲に対して攻撃を加える姿勢を見せているから、甲の身体の安全等に対する窮迫性の侵害があったことに疑いはない。もっとも、甲が転落行為に至った時点では、A は通路末端に設置されていた転落防止用の手すりの外側に勢い余って、上半身を前のめりに乗り出し、足を浮かした姿勢になっていたのだから、侵害を加えられる恐れが消滅しており、すでに窮迫抑制の侵害が終了していたのではないか。九白三十六条一項とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを言う。そして、侵害の終了時期については、すでに侵害を受けていることに鑑み、侵害の時期に比して、緩やかに判断すべきである。具体的には、侵害を加えられる恐れが継続しているか否かによって判断すべきである。その際には、加害の威力やサイズの攻撃の可能性等の事情を考慮に入れ、諸事情を総合的に観察して判断すべきである。本文では、A は甲に対して必要な攻撃に及び、その挙句に勢い余って手すりの外側に上半身を乗り出してしまったものであり、しかもその姿勢でなおも鉄パイプを握り続けていたことに照らすと、A の甲に対する加害の威力は旺盛かつ強固であり、甲が転落行為に及んだ時点でも継続していたと言える。また A は直ちに手すりの内側に上半身を戻すことは困難であったものの、甲の転落行為がなければ間もなく体勢を立て直した上、甲に追いつきサイドの攻撃に及ぶことが可能であったと考えられる。以上のような A の加害の意欲の強度やサイドの攻撃の可能性を考慮すれば、甲が A から侵害を加えられる恐れは継続しており、転落行為時においても未だ疑惑性の侵害は終了していなかったと返すべきである。過去に次に、甲は A の攻撃から逃れるために上記括弧を要しているため、防衛の意思が認められる、従って防衛するための行為であると言える。括弧3では、甲の行為はやむを得ずにした行為、36条1項で言えるか。あ、正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは正対不正の関係にあるから、必ずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する方法であることは要求されないし、厳格の法益の健康も要求されない。したがって、反撃行為自体が防衛手段としての相当性を満たしていれば、やむを得ずにした行為と言ってよい。具体的には、武器対等の原則を基本としつつも、攻撃者と防衛行為者の性別年齢等をも考慮して、社会的に許容される行為と認められる行為であれば、結果的に過剰な結果をもたらしても相当性を満たすと回避する。甲と A は、いずれも男性であり同年代であることから、同等の力量を有していると返されること、こうは大声で助けを求めたが、誰も現れておらず、大田行為以外に他に取り得る手段が認め難いことからすると、大田行為は行為時における A の社会行為に比して過剰なものではなく、社会的に許容される行為で A から相当性が認められる。一方、転落行為についてみると、A が手すりに上半身を乗り出した時点では、その攻撃力はかなり減弱していたと言える。そして、甲が A の片足を持ち上げて約4メートル下のコンクリート道路上に転落させるという行為は、一歩間違えば A の死亡の結果すら発生しかねない危険なものであった。これらの事実からすれば、転落行為は A の加害行為に比して過剰なものであり、社会的に許容される行為とは言い難い。したがって相当性が認められない。以上から、甲田行為については正当防衛が成立するが、転落行為には正当防衛は成立しない。立てさん、最も大田行為と転落行為は共に A の強迫性の侵害に対する防衛行為としての性質を有するから、全体として1個の過剰防衛と認めることができないか。このような全体的考察の可否は、行為の客観面主観面を含めた総合的判断であるから、各行為の時間的場所的接着性を前提として、侵害の継続性、防衛の意図等の事情を踏まえて決すべきである。本文では、大田行為と転落行為には、時間的場所的接着性が認められるだけでなく、A の攻撃に対するうちに防衛行為が過剰になったものとして、侵害の継続性、防衛の意思の連続性も認められる。したがって両行為を全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるべきである。立て4以上から行為には傷害罪が成立するか過剰防衛が成立するため刑の任意的減免36条2項がある。以上。